モノミノ等研究用2025年11月号研究記事44。この記事は1月5日から11日の期間に研究します。明るい気持ちで年を重ねるには、主題の聖句、年をとっても衰えない、詩編92編14節138番の歌、白髪の美しさ。ポイント、高齢の兄弟姉妹が明るい気持ちでいるのが大切なのはどうしてでしょうか。どうすれば明るい気持ちでいられますか。
1から2節の質問。エホバは高齢の兄弟姉妹をどのように見ていますか。
年を重ねることへの感じ方は人によって違います。でも大抵、年を取るのを受け入れがたく感じるものです。例えば、初めて白髪を見つけたとき、どんな気持ちになりましたか？誰にも気づかれないうちに、そっと抜いたかもしれません。でも、抜いても抜いても白髪は生えてきます。老化は避けられないという現実を突きつけられて、悲しい気持ちになります。でも、天のお父さんエホバは、高齢の兄弟姉妹たちについて違った見方をしています。そのような兄弟姉妹を元気に生い茂る木に例えています。詩編92編12から14節にはこう書かれています。
正しい人はヤシの木のように茂り、レバノンの杉のように大きく育つ。その人たちは、エホバの家に植えられる。私たちの神の庭で生い茂る。年をとっても衰えない。元気ではつらつとし。
どうしてでしょうか。樹齢の長い木の中には、葉が豊かに茂り、香りが良い花の咲くものがあります。例えば桜の木は、樹齢千年を超えても、息を呑むほど美しい花を咲かせることがあります。エホバに仕え続けてきた高齢の兄弟姉妹たちは、その桜の木のようにエホバにとって美しく大切な存在です。エホバの目に映っているのは、兄弟姉妹の白髪ではなく、美しい内面です。長年忍耐し、ひたむきにエホバを愛してエホバに仕えてきた姿です。
二節に関する表紙の写真。高齢の夫婦が満開の桜の木々の下でベンチに座っている。キャプション。美しい花を咲かせている樹齢の長い木のように、エホバに長年仕えてきた高齢の兄弟姉妹も美しくはつらつとしている。三節の質問。エホバが高齢の人に大切な役割を与えたどんな例がありますか？
兄弟姉妹が年を重ねても、エホバにとって大切な存在だということに変わりはありません。
脚注、JW.org が JW ライブラリーの年長の人々が果たす重要な役割という動画を参照。
エホバは高齢の人たちにも大切な役割を与えました。例えばエホバは、高齢のサラが大きな国民の母、またメシアの先祖になると言いました。年を取ったモーセに、イスラエル人をエジプトから救出する役目を与えました。高齢のヨハネを聖なる力で導いて、聖書の5つの書を書かせました。
4節の質問。格言15章15節によると、年を重ねることから来る問題にめげないために何が役立ちますか？
でも、年を重ねていくと、いろんな問題と付き合わなければいけません。ある姉妹は冗談めかしてこう言っています。年を取ると毎日が真剣勝負です。でも、前向きな気持ちがあれば、そういう中でもめげずにやっていけます。
逆中、エホバとの強い友情があれば幸せでいられ、喜びを味わえます。喜びはエホバの聖なる力が生み出すものです。
格言15章15節にはこう書かれています。
苦しむ人にはどの日も悪い日で、陽気な心の人には毎日が宴会である。
この記事では次のことを考えます。高齢の兄弟姉妹は明るい気持ちでいるために何ができるでしょうか。改宗の人たちはどんな風にサポートできるでしょうか。でもまず、年を取ると明るい気持ちでいるのが難しいのはどうしてか考えましょう。
4節に関する写真。先ほどの写真の夫婦が寄り添い、笑顔を浮かべて満開の桜の木の下に立っている。キャプション。前向きな気持ちがあれば、加齢に伴う問題とうまく付き合っていける。
明るい気持ちでいるのが難しいのはどうしてか。
5節の質問。高齢になるとどんなことが理由で気落ちすることがありますか？
高齢になるといろんな理由で気落ちすることがあります。例えば、以前できたことができなくなってがっかりするかもしれません。若くて元気いっぱいだった頃のことが懐かしく思えます。ルビー姉妹はこう言っています。あちこち痛くて体が思うように動かないので、服を着るのも大変です。足を上げて靴下を履くのも大仕事です。手がこわばって関節炎が痛むので、ちょっとしたことも思い通りにできません。元ベテル奉仕者のハロルド兄弟はこう言っています。老いてしまった自分にイライラすることがあります。若い頃はスポーツが得意でした。野球が大好きで、周りからハロルドにボールを預ければ安心だ、とよく言われていました。でも今はボールを投げることさえままなりません。
6節の質問。あ、高齢の人は他にもどんな理由でがっかりすることがありますか？質問、い。車の運転をやめるべきかどうか、どのようにして判断できますか？
自分一人でできていたことができなくなって、切なくなることもあります。介護してもらわなければいけなくなったり、子供と同居せざるを得なくなったりすると、特にそうです。体力や視力が衰えて、自由に出歩くことや運転ができなくなると、寂しく思うものです。でも、たとえ介護してもらうことが必要になっても、一人で暮らせなくなっても、車の運転ができなくなっても、エホバや周りの人から見たあなたの価値が下がるわけではありません。エホバは、高齢者が抱えるいろいろな気持ちをよくわかっています。エホバにとって大事なのは、その人がどういう人かということです。エホバと仲間への愛と感謝にあふれた人を、エホバは愛おしく思っています。
7節の質問。自分が生きているうちに終わりが来ないのではないかと思って悲しくなるとき、何ができますか？
もしかすると、自分の生きているうちに終わりは来ないかもしれないと思って悲しくなるかもしれません。そんなとき、思い出したいことがあります。エホバも今の悪い世界を終わらせる時を辛抱強く待っているということです。エホバが待っているのには十分な理由があります。たくさんの人がエホバについて知り、エホバとの友情を育てられるようになるためです。それで、生きているうちに終わりは来ないかもしれないと思う時は、エホバが待っているおかげで、どれほど多くの人が救われることになるのか、じっくり考えてみてください。その中には、あなたの家族も含まれるかもしれません。
八節の質問。高齢になるとどんな風になることがありますか？
年齢に関係なく、誰でも体調が悪いと後悔するようなことを言ったりしたりしてしまいがちです。例えば、信仰の強いヨブでも、苦しい時に言葉が過ぎてしまいました。ヨブ6章1から3節。また、高齢になると、病気のせいでその人らしくない言動が増えてくるかもしれません。とはいえ、加齢や病気のせいで気難しくなったりわがままになったりしていいわけではありません。 もし誰かにきついことを言ってしまったことに気づいたなら、素直に謝りましょう。明るい気持ちでいるには、
9から13節に関する写真。満開の桜の枝と、高齢になっても明るい気持ちを持ち続けている兄弟姉妹の写真が組み合わされている。キャプション。高齢になってもどうすれば明るい気持ちでいられますか？9節の質問。周りに助けてもらうといいのはどうしてですか？
周りに助けてもらう。最初のうち、助けてもらうのは気が引けるかもしれません。グレトル姉妹はこう言っています。迷惑をかけたくなくて遠慮してしまうことがあります。自分にはサポートが必要だということをきちんと認めるには時間がかかりました。周りの人に助けてもらえば、その人たちは与える喜びを味わえます。自分自身も周りの人の愛や優しさを感じて、きっと嬉しくなります。
9節に関する写真。高齢の姉妹と若い姉妹がスーパーで買い物をしている。高齢の姉妹が若い姉妹の腕を掴んでいる。10節の質問。忘れずに感謝を伝えると良いのはどうしてですか？
感謝を伝える。周りの人から親切にされるとありがたく思います。でも、その気持ちを相手に伝えるのを忘れてしまうことがあります。笑顔でありがとうと言うなら、相手は感謝されていると感じて幸せな気持ちになります。ベテルで高齢者の介護をしているリア姉妹はこう言います。私がお世話しているある姉妹はよくお礼のメモをくれます。短いメッセージですけど、心がほっこりします。本当に感謝されているんだなと思って嬉しくなります。
10節に関する写真。高齢の姉妹がお礼のメッセージをカードに書いている。11節の質問。他の人のためにどんなことができますか？
人のためになることをする。他の人のために何かできないか考えて行動すると、自分の問題にばかり目がいかなくなります。アフリカには、お年寄りは知恵の詰まった本という言い回しがあります。でも、その本も本棚に置いておくだけでは役に立ちません。高齢の人も、自分の方から若い人に知恵や経験を伝えようとしないなら、宝の持ち腐れになってしまいます。若い人に質問して話を聞いてみましょう。エホバが教えてくれている通りに生きれば必ず幸せになれるということを伝えましょう。そうやって若い人を元気づけることができると自分も役に立っていると感じられます。
11節に関する写真。高齢の兄弟が若い兄弟の話をじっくり聞いている。12節の質問。イザヤ46章4節によると、エホバは高齢の人たちにどんな約束をしていますか？
祈ってエホバから力をもらう。私たちは心も体も疲れ切ってしまうことがあります。でもエホバは疲れ果てることも弱ることもありません。イザヤ40章28節。エホバは無限のエネルギーを高齢の兄弟姉妹を力づけるためにも使います。高齢の人たちを支えると約束しています。イザヤ46章4節にはこう書かれています。
あなたが年をとっても私は変わらない。あなたが白髪になっても背負い続ける。これまでしてきたように、あなたを運び、背負い、救う。
エホバは必ず約束を守ります。祈って、エホバに愛され支えられていることを肌で感じると、嬉しくて胸がいっぱいになるはずです。
12節に関する写真。高齢の兄弟が祈っている。13節の質問。どんなことを自分に言い聞かせるとよいですか？
今の状況は一時的だと自分に言い聞かせる。聖書にあると、 年を取ることも病気になることもやがてなくなります。今の辛い状況がずっと続くわけではないことを考えると、気力を失わずに済みます。過去がどんなに素晴らしかったとしても、最高の日々はこれからやってきます。コリント第2、4章16から18節にはこう書かれています。
ですから、私たちは諦めません。たとえ私たちの外面は衰えていくとしても、内面は日々新しくされていくのです。苦難は束の間で軽いものですが、はるかに重みのある永遠の栄光を私たちにもたらします。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的ですが、見えないものは永遠だからです。
では、周りの人は高齢の仲間をどのようにサポートできるでしょうか。
13節に関する写真。車椅子に座っている高齢の姉妹が聖書を読んでいる。楽園で自分が若返り、車椅子から立ち上がっているところを思い描いている。
周りはどんな風にサポートできるか。
14節の質問。高齢の仲間を訪ねたり電話したりすることはどうして大切ですか？
定期的に高齢の兄弟姉妹を訪ねたり電話したりする。自分は一人ぼっちだと感じている高齢者がいます。家から出られないカミーユ兄弟はこう言っています。朝から晩まで家にいるので本当に退屈です。自分が檻の中に入れられた年寄りのライオンみたいだなと思うことがあります。気持ちが塞いでイライラしています。それで、高齢の人の家を訪ねるようにしましょう。そうすれば、その人のことを大切に思っていることが伝わります。でも、回収の高齢の仲間の家を訪ねたり電話したりしようと思っていたのに、できなかったということがあるはずです。忙しくても、高齢の仲間を訪ねるという、より重要なことを忘れないために何ができるでしょうか。フィリピ1章10節。回収の高齢の仲間にメールや電話をするのを忘れないよう、スケジュールにメモしておくといいかもしれません。成り行き任せにせず、訪問する日をきちんと決めておきましょう。
15節の質問。若い人は高齢の人と一緒にどんなことができますか？
若い人は、高齢の人と何を話したらいいか、どんなことを一緒にしたらいいか、わからないかもしれません。でも、あまり難しく考えなくて大丈夫です。友達になりましょう。集会の前後に、高齢の人に声をかけるようにしましょう。お気に入りの制服や、子供の頃の楽しい思い出などを尋ねてみてください。JW ブロードキャスティングを一緒に見ないか誘ってみるのもいいかもしれません。高齢の人が自分ではできないようなことを手伝ってあげましょう。電子機器のアップデートをしたり、集会で学ぶ新しい記事や本をダウンロードしたりできます。キャロル姉妹はこう言っています。自分が普段楽しんでいることを高齢の人を誘って一緒にやってみるといいと思います。私も年を取りましたけど、ショッピングしたり外食したり、自然を見に出かけたりするのが好きです。マイラ姉妹はこう言っています。90歳の姉妹と仲良くしています。私より57歳年上ですが、一緒に笑ったり映画を見たりしていると、年の差のことは忘れてしまいます。お互いとてもいい相談相手です。
16節の質問。高齢の兄弟姉妹が病院に行くとき、付き添ってあげると良いのはどうしてですか？
病院に一緒に行ってあげる。病院への送迎をするだけでなく、診察に立ち会って、医師や看護師がきちんと対応しているかを見届けることもできます。医師の言うことをメモしてあげることもできるでしょう。高齢のルース姉妹はこう言っています。私一人で診察に行くと、お医者さんから軽くあしらわれることがよくあります。どこにも悪いところはありません。気持ちの問題ですよ。 というようなことを言われてしまいます。でも、付き添いがいると、お医者さんの対応が全然違うんです。兄弟姉妹が時間をとって一緒に病院に行ってくれることに本当に感謝しています。
17節の質問。高齢の兄弟姉妹と一緒にどんな奉仕ができますか？
一緒に伝道する。体力的に家から家の伝道ができない兄弟姉妹もいます。それで、そういう仲間をカートの奉仕に誘ってあげられるでしょうか。カートの近くに椅子を置いて座れるようにもしてあげられます。あるいは、聖書レッスンに参加してもらえるでしょうか。高齢の兄弟姉妹の自宅でレッスンできるかもしれません。長老たちが高齢の人の家で野外奉仕の集まりを開くことを計画すれば、その人も参加しやすくなります。高齢の仲間をサポートし、敬うためにできることをしましょう。
18節の質問。次の記事ではどんなことを考えますか？
エホバは高齢の人たちを愛し、とても大切に思っています。私たちにとっても、かけがえのない存在です。歳をとると、いろいろ大変なことがありますが、前向きな気持ちでいられるよう、エホバが助けてくれます。過去がどんなに素晴らしかったとしても、最高の日々はこれからやってきます。その時が本当に楽しみです。では、高齢の家族を介護している人や、病気の子供や友達を介護している人についてはどうでしょうか。どうしたらそういう人たちは前向きな気持ちを持てるでしょうか。次の記事で考えます。何を学びましたか。高齢の兄弟姉妹が明るい気持ちでいるのが難しいのはどうしてですか。高齢の兄弟姉妹は明るい気持ちでいるためにどんなことができますか？回収の人たちは高齢の兄弟姉妹をどんな風にサポートできますか？30番の歌。私の父、私の神、私の友。記事の終わり。